ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。今日はちょっと外出してるところなもんですから、照明もうまくいきませんが、まあなんとか、どうしても、このですね、日本の行く末というものを話ししたいと。で、これはですね、皆さんがぜひ、お聞きになれる時間のある時にですね、のんびりと、じっくりと、車の中とか、なんか朝のお聞きかけとかですね、聞いていただいて、どうだろうなとこう思ってもらいたいっていう感じなんですね。短期的なことでいいとか悪いとか、誰かの悪口とか、そういうもんじゃないんですよね。本当に私たちが、ひもじくない時代に、偶然に気づいて、ひもじくもないっていうのはわかんない人もいるみたいですけど、食べ物が不足していない、寒い思いをすることもない、辛い思いをすることもない、というね。こういうものすごくいい時代にもかかわらず、我々は自分たちの生きる方向を失ってですね、わざとっていうか、故意にっていうかですね、辛い人生を送ってんじゃないかっていうのが私の考えなんですね。私はもう全く楽しい人生を送ってるんですよ。っていうのは私はひもじくもないし、食べ物が不足してもまあないしですね、暑さ寒さもほとんどないし、まあ、瞬間的にはね、暑いとか寒いとかいう思いすることありますけど、それが辛いってことありませんからね。例えば、今、温暖化とか言って暑いとか言ってくる、暑い時は外に出なきゃいいんですからね、別に。まあ、どうしても外に出なきゃなんないような仕事の人はね、それの時間をできるだけ短くするとか、それからこう、中が冷えてるような着物を着るとかね。まあ、直射日光を浴びないようにするとか、いろいろ防ぎようはありますんでね。それから非常に無理な仕事をする必要もないわけですね。それで一番大切なのはやっぱり信仰とか哲学っていうもんだっていうのを、まあ、この前言ったんですけど、結局日本がものすごく犯罪が少ない。この犯罪が少ないっていう社会を、やっぱり保った方がいいと思うんですよ、僕は。ですから日本の、まあ、神道っていうのは神と書きますんでね。神道の神様がいると考えられますが、通常は神っていうのは何か口を開くんですよ。つまり教えを言うんですね。だけど日本の神っていうのは概念が違いますから。まあこれだけ世界で神というのがいて、まあ、その定義を一応変えるのも大変ですので、まあ日本の神道の方を変えたらいいですね。呼び名をね。何も物を言わない神様っていうのは、まあ、普通は自然とか言うんですけどね。まあそういうことなんです。今日はもう一個踏み込みまして、今度文明ですね。第一番に我々がこう、どういう社会を作ろうかっつったら、やっぱり、信仰と哲学なんですね。これがしっかりしてないとやっぱりダメなんですよ。それから次は文明なんですね。で、文明の中で、日本文明はちょっと辛いところがあるんですね。何が辛いかっていうと、日本の文明っていうのは戦争しないんですよ。これは歴史をほとんど学んでないで、日露戦争から太平洋戦争までの50年しか考えない人がいてですね。日本っていうのは4万年の歴史を持ってるんですけど、割合と歴史に詳しい人でも2000年の歴史なんていう人もいましてね。2000年の歴史ってのは2000年間だけは歴史が整理されているという意味であって、日本の歴史が何年あったかって言うと4万年なんですね。ですからまあ客観的に物事を言わなきゃいけないんで、日本の歴史ってのは4万年の歴史と、こういう必要があるんですね。この4万年の間にこう、日本の文明がすごく変わったんならですね、変わったところで切らなきゃいけないから。例えば、最初の2万年はこうだとかね、こう切らなきゃいけませんが、幸いなことに日本文明っていうのは4万年前の旧石器時代、それから1万5千年ぐらい前の、まあ、細かく言うと1万4千600年ですかね。一応数字が出てますけど、一応1万5千年前からの縄文時代。それから2000年前の歴史時代。まあこういうふうに言えるでしょうね。まあこの3つに分けてもですね、日本文明の形って変わってないんですよ。実に。それがですね、大きく言えば、戦争が極端に少なかったってことですね。これはもう他の文明と比べるともう比べ物にならないぐらい少ないんですね。それから家庭というものがずっとあったってことですね。個人ではなくて、先祖から、じいさんばあさん、お父さんお母さん、自分、子供、孫、子孫代々という、この縦軸の時間軸っていうのを非常に強く、 日本文明と意識するんですね。だから横軸も強く意識するんですね。横軸は今度は家、ね、家がまず一つですね。それから在所って言うんですかね、近所ですね。まあ、現代の言葉で言えば地域って言ってもいいんですよね。地域って言っても近所って言っても在所って言っても、それは時代によって違うし、場所によって言い方が違いますけど、要するに集団ですね。私が言ってる落語の世界ですね。この縦軸の時間軸と横軸の落語の軸、この真ん中に自分がいるっていうね、そういう捉え方が日本の捉え方なんですね。で、これとまたヨーロッパとかと違いますが、個が大切と。セルフエスタブリッシュメント、セルフフィルフィルメント。そういうふうなことでですね、何でもセルフ、セルフ。自分一人がセルフなんですね。ですから、息子が15歳になったら、結婚してもしてなくても家を出てもらわなきゃいけない。お母さんが息子のためにご飯作ってはいけない。っていうことになるわけですね。だから個人対個人ですから。息子であっても18になったら他人ですからね、一応。子を大切にするってことはそういうことですからね。日本のように家庭を大切にするって言ったら、息子が何歳になっても、息子は息子なんですね。息子は変わらないんです。それはもう大きく違いますね。それからやっぱり奴隷がいないって、これ社会的な問題ですね。人間に階級をつけないってことなんですね。日本の文化。男女の差別もない。差別ありませんよ。日本の場合はね。全然。それから少し、頭脳に欠陥があろうと、身体的に欠陥があろうと、全部同じ人なんです。日本の場合はですね。それがすごいですね。それから、位の高い人も低い人も同じなんですね。これはまあ、仁徳天皇の民のかまどは賑わいに敬意。ということで、民が辛ければ天皇も一緒に辛いと。しかし、どちらかというと天皇の方が長く辛くなければいけない。ということで、民は3年で貧乏から立ち上がったんですが、仁徳天皇はさらに3年自分は我慢するということで、6年我慢したと。これは、まさに日本の人はみんな同じだってやつなんですね。だから奴隷はいません。まあ奴隷はね、古代ギリシャでは 60% 一応奴隷ということになってますが、私が奴隷がいませんって言ったら、わーっとね、とにかく日本を貶めたい日本人ってのは多いもんですから、下駄否認がいるじゃないかってすぐ来たんですけど、それで私詳細に調べました。下駄否認の人口比率が 1% を超えた時期ってないように思います、私の調査では。それから下駄否認の生活というのはですね、ある程度分かってるので、それの研究結果を読んでみました。そしたら下駄否認というのは奴隷と全然違います。人間として扱われてますね。ただ職業分類だとか、住んでる地域だとか、まあそういうものの制限で、若干の差別っていうか区別を受けていた風はありますが、奴隷とはもう全く概念が違いますね。ですから日本の文明っていうのは戦争しない。家庭を重要視する。自己じゃなくてね、自分じゃなくて。家庭を重要視する。それから人に差別をしない。という、まあ、三つが大きいと思うんですよ。ところが、ここで具合が悪いのは、そういう文明は、世界でほぼ日本。もし探しても、フィリピン、インドネシア、チベットぐらいになりますかね。またアフリカの諸国の中には、やはり日本と同じような文明を持っているところがありますが、まだ文明が特定されておりませんね。アフリカ文明として一括りになっておりますから、これをもう少し研究を進めて、アフリカの中にですね、日本と同様の戦争しない、家庭を重要視する、奴隷がいないっていう文明をやっぱり探すってことも大切でしょうね。ところが難しいのはヨーロッパ文明っていうのはもう戦争ばっか。ね家庭じゃなくて個人、個人主義、個人主義。それから奴隷いくらでも結構っていうことになるわけですね。ですから、この差を克服せんといかんわけです。まず、日本にいる人で、ヨーロッパ文明の方が文明であるというふうに考えてる人いますね。まあ、すごく偉い人を批判することはできませんが、明治の初めに福沢諭吉が、福沢諭吉じゃないね。これは、文明改革の福沢諭吉ですね。それから、教科で、残切り頭を叩いてみれば、文明開化の音がする。これはみんなヨーロッパ文明尊敬派ですね。これに対して佐久間昌山の言った和魂要塞っていうのが逆ですね。ヨーロッパ文明っていうのは人を殺すのは優れている。これが要塞ですね。ところが魂はダメである。これは戦争したり奴隷を持ったりする魂はダメである。だから日本が発展するとしたら日本の文明 を主体として和魂。魂は日本の文明だけど、才能の方は、ヨーロッパを学ぶというのもいいかなと。まあいう和魂要塞という考え方。これなら文明を調和できるわけですが、なんたって修化適切なんですよ。修化適切とは少し言葉難しいですけど、人間というのはどうしても大勢に左右される。民主主義なんかまさにそうですね。多数決で決める。多数決で決めるって言ったらなんだと。いうことになりますよ。旅先なんで、ちょっと飲むのが違ったんですけど。ということで、しかし私はですね、個人的には今後の世界は、やはり日本文明を中心に、戦争しない文明、家庭、地域、先祖、こういうのを中心とした落語ですね。それから、奴隷のない平等な社会。これを中心として作らないと、やっぱり核ミサイルなんてあるような時代はね、やっぱり日本文明でなければ、今後のその世界を運営していくことはできないと私なんかは思います。で、それをね、世界で合意していかなければいけないわけですね。そのためにはまず第一歩はですね、日本国内で日本文明をいいとするという人たちが増えないといけませんね。今みたいにもう左翼の学者なんていうのはですね、日本をけなすことにも全力を注いでますからね。歴史学者なんかそうですし、科学者もそうなんですよ。で、この頃はもう政治もそうなりましたね。政治家も何か中国詣をするってことになりましたし、まあ、ビジネスマンとか経済学者もっとそうで、アメリカはいい、アメリカはいいって言ってますからね。ですから、その何のために日本国というのがあって、日本国民がいるのかって分かってないですね。この前ビル・ゲイツが 99% の資産を放棄すると。まあ、27兆円とかなんか言ってましたかね。これは何を言ってるかって言ったら、ヨーロッパの文明がいかに、曲がってるかっていうことですね。ウルグアイの大統領がお亡くなりになりました。国民は経済のために生きてるわけじゃない。国民は幸福のために生きてるのだ。これが、やっぱり、その国を作る基本路線じゃなくちゃいけませんね。その意味では、日本文明ってまさに、日本文明ってのは日本国民の幸福を考えた社会を作ってきたんです。これは旧石器時代、縄文時代、それから歴史時代、ずーっとそうだったんですね。これに対してヨーロッパ文明は、何しろ戦争と奴隷で、戦争と自己と自分と、それから奴隷で象徴されるように、国民のための国家を作ろうとしたんじゃなくて、俺のための国家を作ればいいと。これがヨーロッパ文明ですから、まあ中国文明もそうですね。ですから日本からできるだけ外国文明を信奉する方に遠慮していただいて、それでやっぱりこれからのひもじくない時代における、まあ、日本国民が一人一人が幸福になるように国を持っていかなきゃいけないと。私はそういうふうに思います。そのためにはこのブログをどうしても聞いていただいて、他の人にも広めていただいてですね、必ず信仰哲学から文明、それから方策と、人の悪口なんかは絶対言わないというような社会にしたいもんだと思っております。